7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。日本政府は2018年にジャカルタの日本大使館を通じて両国の関係を強化するための地域交流プログラムを再度実施する予定です。今年実施される地域交流プログラムには、プサンテン、イスラム寄宿学校の教師を、今年実施される地域交流プログラムには、プサンテンというイスラム寄宿学校の教師を日本に派遣することも含まれています。この教師の日本への派遣は、2016年と2017年に実施されたさまざまな分野からのインドネシアのイスラム教の青少年の派遣に続くものです。これは最近、在インドネシア日本大使石井正文大使のジャカルタの住まいで行われたインドネシアのイスラム教徒の指導者たちとのイフタル断食明けの催しの演説で、在インドネシア日本大使石井正文が語ったものです。
イスラム寄宿塾の教師の表現
業は、教師招待プログラムは今年も行います。2016年と2017年にはジェネシスという日本とインドネシアの青少年交流プログラムで、イスラム団体ナダトルウラマ NU から20人、ムハマディアから20人、合わせて40人の青少年を招待しました。そして昨年11月には15人を短期間日本へ招待しました。彼らは国立イスラム大学 UEN の学生であり、若手研究者です。石井正文大使は、現在の不確実性に満ちている国際情勢の中で、インドネシアと日本の交流は将来両国の強い結び付きが平和な社会を創造すると考えています。石井正文大使は、日本とインドネシアの文化的関係は今後も良好であり続け、理解と尊敬の意識も高まり、さまざまなプログラムが両国の友好の架け橋となることを期待しました。それでは次のニュースです。エジプトは2019年から2010年 までの国連安全保障理事会非常任理事国メンバーの選挙でインドネシアを支持すると決めました。エジプトの支持の確定は在エジプトインドネシア大使ヘルミ・ファウジに伝えられました。ヘルミ・ファウジ大使はエジプト政府は国連安全保障理事会の非常任理事国としてのインドネシア使命の支援についてすでに書面で行っていると述べました。エジプト政府からの支援はエジプトのアブドゥル・ファタ・エル・シシ大統領が直接署名しました。ヘルミ・ファウジ大使はエジプト政府からの支援は国連安全保障理事会の選挙でモルディブと競うインドネシアの重要な資本だと語りました。彼は2018年6月8日にニューヨークの国連本部で行われる選挙でインドネシアが選出されると楽観的です。エジプトのインドネシアへの支援は特にイスラエルとパレスチナの紛争を解決しようと努力している中で両国の関係において重要な意味を持っており、インドネシアとエジプトはパレスチナの問題についての濃度やしっかりと明確なコミットドミントを持っています。知られているようにボリビア、カジャフスタン、オランダ、エチオピア、スウェーデンの5カ国は今年国連安全保障理事会の非常任理事国としての任期を終了します。インドネシアは金曜日に行われる選挙で5カ国が去った後の席をメジャーしてモルディブと競争します。ジョコビドド大統領は数百人の聖職者の前で現在インドネシアに投資するいくつかの中東諸国を誘致していると伝えします。中東諸国は豊かな国であり米国とヨーロッパに大きく投資しているのになぜインドネシアにはしないのでしょうか。これは水曜日西ジャワ州のカラワン地区チラマヤクロの第3ポンドプサンドレンアシディキアの生息者たちを訪問した時にジョコウィドド大統領が語ったものです。ジョコウィドド大統領によるとなぜ中東諸国はインドネシアに投資しないのか。それはインドネシアは中東諸国の地域と友好関係にあったことがないからだということです。ジョコウィドド大統領は閣僚に中東諸国を訪問するよう明示、それは少なくとも3ヶ月ごとに中東と南アジアを訪問しなければならないと認識しました。その結果数兆ルピアの投資が中東および南アジアの国々によってもたらされました。例えばサウジアラビアと協力するチラチャプの製油所、カタールとオーマンのカリマンタンへの投資、クアラタンジュンでのアラブ首長国連邦などです。ジョコウィドド大統領はインドネシアは世界最大の経済成長国になると確信しています。有効な政治的安定で開発が進行し続けます。それでは最後のニュースです。インドネシア 中央銀行米イのロディ・ワルヨ副総裁は、2018年インドネシアの経済成長率は依然として 5.1% から 5.5% の範囲内にあると楽観的です。ロディ・ワルヨ副総裁は水曜日ジャカルタで戦略国際問題研究所のオフィスでの話し合いの後、金利の上昇は年度の予測修正をやや下回るだろうが、 5.1% から 5.5% の範囲で変わらないと楽観的なままだと語りました。彼は2018年のインドネシアの経済成長の原動力は投資と消費による多く寄付だと述べました。彼はまたインドネシアの経済成長に占める消費は 54% の寄付で、この要因のわずかな増加はより良い成長を促すことができると説明しました。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後時の問題をお届けいたします。
リスナーの皆さん、今日のコメントの時間のタイトルは、インドネシアにおける人間開発指数の上昇傾向です。テロリズムや暴力はインドネシアを含むどこでも発生することが多いです。インドネシアは急進主義と暴力に対抗するために、中東道のイスラム教育に基づいた宗教的側面を通じて文明を構築しています。インドネシア政府は暴力的で寛容で穏やかなイスラムを構築することについて、インドネシアのイスラム教徒大学または UEE を設立しました。 UEE の開発はインドネシアイスラム大学の設立に関する大統領規則またはペルプレス2016年57号の補足により補足しました。ジョコウィドル大統領は6月5日火曜日に西ジャワ州のデポクの RR1 マンギスに UEE 大学ビルの最初に石を建てると、 UEE 大学の建設はインドネシア以来本当にイスラム文明の研究と研究の中心となる理想を持っていると語った。世界のイスラム教徒の数が最も多い人口です。レトリオによると、UEE 大学開発は2年前から計画されており、開発コストは3兆5000億ルピアに達しました。一方、ルクマン・ハキム・シェイフ林宗教大臣は、UEE の設立がどこからでも不寛容を減らすことを望んでいます。ルクマン・ハキム大臣は、UEE で勉強している学生は、イスラム研究を勉強し発展させることによって具体的にイスラムの価値観を探求すると述べました。この研究では、彼はイスラム教徒をよりよく理解できることを望んでいます。また UEE の設立がインドネシアに世界の文明の監視に積極的に貢献できることを期待しています。イスラム教授は、インドネシアは海外から吐き出される急進主義の普及の目的だと述べました。したがって急進主義に対抗する教育機関を強化することには、家族、学校、社会という3つのことが含まれます。彼によると、教育機関は教育機関のような正式な教育だけでなく非正式な教育でもあります。常識的な能力を持って、人間は家族に由来する文化的価値、倫理などの価値に頼って善と心を区別することができなければなりません。誰かが低教育を受けると、教えを理解したり解釈したりするのが難しくなります。 したがってインドネシアの国際イスラム大学の設立の意図はイスラムについての考え方を見てできるな卒業生を印刷し評価することです。さらに小さいと学者 UEE の計画的な下達は西側諸国に卒業してイスラム教の中東ローカツ感ような観光を普及させます。リスナーの皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初に国家人権委員会がインドネシアで就任されたについてです。国家人権委員会は他の国家機関と同じ立場のインドネシア独立機関です。その機能は人権問題に関する調査、保護、研究、カウンセリング、監視、調査、仲介を行うことです。1993年6月7日にスハルト・インドネシアの大統領は1993年の大統領令第55を通じて国家人権委員会を設立しました。同時にスハルト大統領はアリサイドを任命し委員会の草案を作成しメンバーを選出しました。この大統領令は1991年1月22日にジャカルタで開催されたインドネシア共和国外務省と国連が開始した人権に関するワークショップの韓国のフォローアップでした。次にインドネシアは平和的な民主的選挙を実施したについてです。総選挙は1999年から2004年までの間、人民議会議員及び地方州議員議員並びにインドネシア全域のリージェンシーシティ人民代表大会評議員によって同時に選出させるものとしました。選挙は新秩序の崩壊後初めて行われました。総選挙は48の政党によって参加され、国民投票の割合に基づいて比例的に実施されます。1999年の世界選挙は重要なイベントでした。世界共同体の期待を超えても民主的総選挙は平和的であることが判明しました。最後にグアム形成の憲章の署名したについてです。グアムはジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバの4つの旧ソ連諸国の民主主義と経済発展のための組織です。グアムの憲章は2000年6月6日から2000年6月7日までにヨルタで開催された会議で署名されました。会議にはジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバ、ウズベクスタンが参加しました。ウクライナのヴィクトル・ユシチェンコ大統領によると、この憲章は民主主義の価値、安定した開発の確保、国際的及び地域的安全保障の促進、欧州統合の支援など協力の目的を確立しています。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はセハツサトリという野生動物健康報告実習テーマについてお伝えします。環境林業省は5月30日水曜日ジャカルタで野生動物に由来する人獣共駐間戦争の予防を最大限にするため、セハツサトリという野生動物健康報告実習テーマを開始しました。セハツサトリは狩猟、事故及び 野生動物に由来する真珠共通感染症によって引き起こされた野生動物事件のウェブベースの報告刺繍テーマです。真珠共通感染症は脊椎動物から人間へまたはその逆へ自然に伝染する疾患および感染です。天然資源と生態系の保全局長を代表する環境林業所の生物多様性保全局長バンバンダホの味は、セハツサトリは野生動物に由来する人畜共通感染症と新興感染症に取り組むための対応であると述べました。バンバン局長は、セハツサトリは人間の健康、動物の健康および野生動物の健康の共同コントロールを通じてワンヘルスアプローチの対象となる真珠共通感染症と新興感染症を防止および管理するために技術能力および現場作業員の開発を支援する環境林業所のコミットメントだと述べました。ワンヘルスは動物、野生生物、公衆衛生および環境保健における真珠共通感染症に対処するための政策、戦略およびプログラムです。バンバン局長はインドネシアのいくつかの動物園で近親交配や血縁の結婚が行われていると述べました。したがって政策策定、戦略設定、治療プログラムのためのこのセハツサトリによる動物の病気の相乗の即時報告が必要です。セハツサトリ報告情報刺繍テーマは病気の広がりの防止と制御および現場のデータに基づいた迅速かつ正確な意思決定のための早期警告刺繍テーマとして機能します。セハツサトリはリオ省と西ジャワ州、西カリマンタン州の3州で提出されています。今後は天然資源保全および生態系および保全機関の技術実施部門で徐々に全国的に導入される予定です。このシステムはインドネシアの影響性動物疾病のための FAO 緊急センターによってサポートされています。バンバン局長はウェブは健全な運営が期待され、保健所と農業所と一緒に国レベルで統合された保健地方刺繍テーマの一部となることで、真珠共通感染症と新興感染症の予防と管理が実現すると期待されています。これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はバリ州のアルジャ踊りをご紹介します。 スナーの皆さん、アルジャワダンスドラマの形をしたバリッの典型的なオペラです。アルジャワ1814年に登場しました。今アルジャワバンリ、クルンコン、ギアニャラ、アンラプラ、バドゥン、タバナン、チムラナとシンガラジャなどバリの多くの地域にまだ存在しています。アルジャダンスドラマはパンジ、ジャヤプラナ、パカンララス、サンピク、またはラリアンゴンの物語に由来する文字を取ります。アルジャダンスはもともとガムラン伴奏のない一人の人によってのみ踊られました。この踊りはアルジャドヨンと呼ばれます。リスナーの皆さん、アルジャは非常に複雑な劇場の芸術です。アルジャはダンス、ドラマ、ボーカル、インストゥルメンタル、パントマイム、ファッションと美術などばりのさまざまなタイプの芸術を融合させたものです。アルジャは劇場の2人の支持者の融合です。観客と観客のアイデアです。演劇の芸術の一形態として、アルジャは観客とのコミュニケーションが非常に良いです。これまでの開発から、アルジャは依然としてバリの人々に非常に人気があると言えます。リスナーの皆さん、アルジャには教育の機能があります。通常アルジャを見た後、人々はショーで歌と冗談を模倣します。興味深い出来事に関する面白い動きやフレーズは毎日の成功で繰り返されます。したがってアルジャはメッセージを届ける非常に強力なコミュニケーション媒体です。リスナーの皆さん、これでパソナインドリーシャーを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はパンチャシラの誕生日についてお伝えします。実はパンチャシラの誕生は1945年6月11日のインドネシアの独立のための準備委員会の会議でのインドネシアの初代大統領ブンカルノのスピーチのタイトルでした。彼の演説では、ブンカルノはインドネシアの国家の基礎の交渉について伝えました。この演説では、独立したインドネシアの国の基礎としてパンチャシラの最初の概念と明確な記述がブンカルノによって初めて提案されました。この演説はもともとタイトルなしで満足一でブンカルノによって発表されました。そして後にインドネシアの独立のための準備調査機関 BPUPKI によって出版されることとなるピーチを含む本の条文で、ベペウ・ペカイ元会長ラジマン・ビディオ・リニングラッド博士によってパンチャシラの誕生という号書が中継られました。1947年に初めて発表されたこのスピーチの本の条文で、ラジマン・ビディオ・ディニングラッド博士は、ブンカルノの演説はパンチャシラの誕生を含んでいたと述べました。2017年からこの日が正式に国民の祝日となりました。 リスナーの皆さん、政府は国の人口成員とインドネシアの国民とともにパンチャシラの誕生日に関する2016年24号の大統領令に基づいて毎年6月11日にパンチャシラの誕生日を記念しています。パンチャシラという言葉は1945年6月11日の演説で文化のによって初めてが紹介されました。しかし1945年6月22日にジャカルタ憲章となり、1945年8月14日にはパンチャシラを確定した憲法が成立するといた後のプロセスがまだありました。リスナーの皆さん、この大統領令では1945年5月29日から6月11日まで行われたペペウペカイのパンチャシラの誕生日の決定のコードが説明されています。この当時ムハマド・ヤミン・スーポモ・ブンカーノなど国家の基礎に関連した3人の人物がいました。1945年6月22日のブンカーノの演説でパンチャシラの策定、1945年6月22日にジャカルタ憲章策定、1945年8月18日の最終策定までが国家の基礎としてのパンチャシラの誕生の一連のプロセスなのです。リスナーの皆さん、当時のブンカーノが伝えた策定は今日我々がしているパンチャシラの順序とは異なっていました。その後ペペウペカイのメンバーは独立したインドネシアの基礎についての質疑に答えたブンカーノの演説に合意しました。その後9名からなるインドネシア独立準備委員会ペペカイが形成され、その活動の中でジャカルタ憲章を策定する機会を得ます。しかしその後ジャカルタ憲章の内容はインドネシア東部の市民の代表によって拒否されました。そのため1945年8月14日インドネシア共和国憲章の全文に記載されているように、今日我々がしているパンチャシラが定められました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップレリジーをご紹介します。それでは皆さん、まずはリタ・エフェンディの曲「カーグガントハン」を聴いてください。 keagungan Tuhan utawa, Al Malik Muzaid niyote saku sesaremashita. Kono utawa idalaira niyote taishuka saremashita. Kono utawa 1964 nen ni ririsu sare, totemo seikou shimashita. Kyou made ni, yaku 40 nin no Indonesia no musician ga keagungan Tuhan no uta o roroku shite imasu. Tatoeba Deloitte, Didi Sandora, Ike Nurjana, Fidi Aldiano to Iis Dalianado desu. Keagungan Tuhan wa chōshū ni kuyaratame o unagashi, shinomai ninzen o konai tsuzukemasu. Rusuna no minasan, tsugi no kyoku desu. Rafika Duri no Tuhan o kiite kudasai.伝説のバンド Bimbo によって Tuhan という曲が作成され復旧しました。その歌は大成功でした。多くのインドネシアのミュージシャンはすでにこの歌をリサイクルしました。Tuhan の歌詞はインドネシアの詩人であり詩人のタウフィック・イスマイルが作ったものです。この歌は私たちに神に近づくように思い出させます。ルソナの皆さん、次の曲です。Memes no ku bersimpuh o kite kudasai.
ku bersimpuh, terlulukan segala dayaku. Yakini keagunganmu, ku berdoa sepenuh jiwa. Malam itu tak tertahan, tangisanku yang penuh sesal, tak mampunya ku berubah untuk menjadi yang kau damba. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu. Air mata basuhi jiwa, inikah awal kesucian. Tuhan, terangi jalanku dengan cahaya sinar matamu. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata dan bimbinganmu. Untuk menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu.
Simpu utawa harmoni kemenangan to dai sareta henshu shukyo arubamu ni fukumarete mas. Kono arubamu wa 2011 nen ni ririsu saremashita. Kono arubamu no subete no kyoku wa Arif Satria niyotte sakusei saremashita. Ku bersimpu utawa kore made no kare no machigai o shitte iru hitto no kanashi o tsutaete mas. Soshite kare wa kono subete no tsumi o isso suru you ni kami ni kongan shimashita. それでは皆さん、最後にクリス・ダイアンティの曲、ドアクハラパンクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Ketika lewat tengah hari di padang Arafah, ketika itu nama hari 9 Zulhijjah, ketika berjuta-juta jamaah berkemah, datang lewat daratan, datang lewat lautan, datang melayang-layang masuk ke Arafah. Ada yang berkendara, ada yang berjalan saja.
Di atas pasir yang panas, di bawah mentari yang terang, di dalam kemah sederhana, jamaah tundukkan kepala, mengingat musamatlah, syukur tiada habisnya, zikir tiada putusnya,
doa dalam air mata.
Langit ini telah terbuka di atas padang harapan. Pada suatu hari di bulan Zulhijjah, wahai mata segar, mutlak kau buka untuk para jemaah
di atas padang Arafah. Datang lewat lautan, datang melayang-layang masuk ke Arafah. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan saja.
Di atas pasir yang panas, zikir tiada putusnya,
doa dalam air mata.
Langit ini telah terbuka di atas padang harapan. Pada suatu hari di bulan Zulhijjah, wahai mata segar, mutlak kau buka untuk para jamaah
di atas padang Arafah.
Walaupun segala langit mutlak kau buka untuk para jamaah
di atas padang Arafah.
Walaupun segala langit mutlak kau buka untuk para jamaah
di atas padang.
LRE ワールドサービス。 ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えることつながること意見のあること